さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、新年本当に明けましておめでとうございます。
はい、
はい、
になりました。これが新、あ、そうかそうか、
うん、
暮れに撮ったやつは配信されてるんだけど、新年に収録が初めてっていうことですよ、はい、
そうですね。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。はい、
はい、
まあそんなまだ、僕の場合ですね。
うん、
なんかひたすら、こう、年末にいろいろ抱え込んだものを紹介してたので、
うん、
お正月っていう気分になったのは、1月4日になってからでした。
あ、そうなんだ。
ひたすらなんかいろいろや
る。3日日は仕事してたから。
まあ仕事って、まあ本当にこう、ね、なんて言うんでしょう。請求書書いたりとか。
ああ、はいはいはい。
年末までにやった仕事の、
うん、
を、まあ年始に間に合うように、
うん、
送らなきゃっていう、
うん。
まあ結局、こうちょっと物臭だったものですから、
うん、
そのまま年を越してしまっていたん
です。なるほど。
うん、
はい、じゃあ結構ドタバタな感じだったんですね。
そうです。なんとか言いながらね、
うん、
ガスレンジの周りを磨いてたりとかしたんですけど。
えらいね。ちゃんと掃除してるんだ。
いや、なんか、汚いのを、まあ、あまりにも汚かったっていうのもあるんですけど、
うん、
見てしまったら掃除しないわけにいかないみたいな、そんな。
ちょっとうちにも来てもらうかな。はい、小関さんはどうでした？
一年ぐらい前からずっと温めていて、実行に移してなかったんですけど、
はい、
ワイヤーラック、一回全部バラして全部組み立て直すっていうのをやって、
はい、大変そうだ、
はい、割と大掛かりで丸一日かけて、なおかつ棚の中身戻すのにまだなんとなく戻ったんだけど、まだ片付けきてない、
うん、うん、いやでもいいね、なんかすごいこう気分一新みたいな。
そうですね、割とやりがいがありましたね。
大変そうだけどね、そういう棚のそう、
本当に比喩じゃない棚卸しになってしまったので。
だよね。
本当になんでこんなん持ってたんだろうみたいな、やっぱ出てくるんですよ、見てると。
あ、はいはいはいはい。
で、なんか90年代のカメラ女子ムックとか出てきて、うわ、すげえ面白いとか言って、そういうそっち読みふけったりとか、割とひどいことになってました。
なるほどね。
ぜひ捨てられないもの、選手権に。
あ、でもだいぶ捨てましたね。
あ、そうだ
ね。今回は。で、あとは、技術書とかをこれ、この後まとめて古本屋に流してとか、そういう感じで、今考えております。
はい、そうね。俺ももう雑誌を捨てようかなとか思いながら、それこそ捨てられないもの選手権に写真だけ撮っとこうかなっていうのもあるんですけど。
はい、スキャンかけちゃって、もうあと見ないってやるのは結構効きますね。
ね、なんか、まあ、いわゆる自炊でね、うん、っていうのはあるんだけど、なんかそれもなんか大変そうだなと思って。
まあ、スクラップブック作るのと、ね、みたいなもんですよね。
うん、
切り抜いて貼って切り抜いてみたいな感じですよね。
なんかスキャンスナップはあるんだけど、
その、
10枚ぐらいかな？いっぺんにできるのが。
うん、
だから、ね、ちょっと前の普通にフラットヘッドみたいなやつでスキャンして、それを1枚ずつこう PDF に一体化させてみたいなことよりは全然楽にはなってんだけど、うん、あ、それでもねっていう感じはするな。この雑誌何ページあんのよっていうさ、本棚のに積んである数からするとちょっと何時間かかるか分かったもんじゃないなっていう感じがして、はい、ちょっとそこも躊躇してもいるんですが、まあ、私はもうトラブル続きで、
お疲れ様です。
でも、ね、前ちょっと言いましたけど、まあ、マーベリックはね、今のところ順調。
はい。
アドビのイラストレーター、ドリームウェーバー、 ファイアワークス、フォトショップ、ライトルーム、一通り作業で使いましたが、今のところ問題ないですね。なんか、結構トラブルがあっていろいろ聞くんだけど、僕の環境の中では今のところ問題がないので、これはまあ良かったかなっていう感じなんですが、まあ、これ、今回、あのデータの保存の話をね、
はいはい、
しようとは思っているんですが、ハードディスクトラブりまして、
はい、
これは後ほど詳しくっていう感じなんですが、それが落ち着いてから、写真じゃないんだけど、まあ写真用紙っていうのかな、光沢用紙に出さなきゃいけないものがあって、うん、印刷しようとしたら、インクが切れ、
はい、
で、インクを買いに行って、買いに行こうってツイートしたら、インクを買ってきたらプリンター壊れるとかいう、プリンターあるあるとかいうのをモモさんに書かれ、そんなことあるかいって思っていたら本当に壊れちゃいまして、インクを取り替えたら、ノズルが詰まり、ノズルをクリーニングしたら、
はい、
クリーニングして最初に出したテストパターンが、マゼンダがちょい欠けてたのかな。で、
あ、なるほど。
うん。で、はい、なおかつ、なくなったインクマゼンダだったんですよ。
うん、
で、マゼンダのインクと、あ、じゃない、イエローがなくなったんだ。マゼンダはあったんだ。イエローがなくなって買いに行ったんですよ。
はいはい。
で、まあ、予備もないっていうことは、今使っちゃうと、予備がなくなっちゃうから2本買って、予備を1個置いとこうと思って2本買ってきたんです。はい、で、マゼンダが欠けてて、イエローは綺麗に出てたのか。で、ちょっと欠けてたので、クリーニングをしたら、マゼンダの、テストパターンがひどくなり、もう一度クリーニングをしてやると、どんどん悪化していき、
ああそういうことだ、
ね、ほんで、その時だから一番最初のパターンを見るとマゼンダだけだったの、
うんうん、
それがだんだんマゼンダが悪化するのにつれ、ライトマゼンダが釣られたかのように少しずつ悪くなり、視野が悪くなり、なっていって、なんだよって言っている頃に、マゼンダがインクがないのでクリーニングできませんって言われて、っていうマゼンダのインクを取り替え、で、一回も結局回復しなかったかな、マゼンダ。
ああ、なんかそういう。そうか、そんなにひどかったんだ。
で、なんかね、ツイッターの方で他の人が、こう、インク振るといいよとか、いろいろ言われて、一回外して振ってみたりとか。
ああ、そうですか。
で、
そりゃダメですね、ってしか言わないですね。
あげくにね、カートリッジを認識しませんみたいな。テストプリント出した直後ですよ。今まであんた見とったやろっていう、そんな感じになってきて。
さあ。
その頃に、いや、マジで壊れたのかもって、
うん、
そんなことないやろうと思ってやっていたんですが、そこら辺から、やばさを感じてきて、で、結局、黒のカートリッジが認識しませんだったのかな。で、黒のカートリッジは、残いっぱいあったはずなんだけど、
うん、
しょうがないから取り替えたんですよ。
ええ、
予備に、
ええ。
で、そこは認識はしてくれたんですが、それを認識させた途端、その、買ってきたイエローがなくなり、これ、テストプリントだけでな、っていうか、ノズルのクリーニングだけで一本使っちゃったっていう状態。
いやそれはまあ壊れてるっていう状態
です。もうやる気なくなってですね、もう諦めてネットプリントにして、最終的には、久々にビッグカメラさんに、
うん、
ネット越しにデータ送って、プリントしてきました。
あ
というね、散々だった。あ、そう。で、ちょっと話しとれちゃうんですけど、その、
はい、
ネットで送るのもそうなんだけど、量販店にいっぱい並んでるじゃないですか。
受付機。
受付機っていう感じのがあるんだねっていうのをね、知らなかったんですよ。
はい。
あの、インクジェットみたいなやつでその場で出るインスタント。
あ、そういうのもある。
うん。あの、SD とかメディアを入れて、
はい。
あ、なんだ、なんて言うんだっけ。
消化型のやつ。
消化型なのかね。スピード写真的な、
はいはい、
カタンってこの写真が出てくる。
わ、うん、かります、わかります。
あれすごいあるじゃん。
はい。
富士があり、理工があり。
ああ、そうか。使ったことないからわかんないんですけど。
なんだったっけかな。何個、何種類かやっぱあってですね。
うん、並んでいるのは見ますが、そうか。
あれな、何がいいんだろうとか思って。
はい。
今度一回同じデータをいろんなやつで出して比較してみるみたいなのやってみたいなと。
ああ。
で、知らなかったんだけど、俺はもうインスタントでその場で出すものばっかりなのかと思ったら、あのフロンティアで出すためのあれもあるんだね。
ああ。
なんか富士のやつで現像、写真と同じ現像液を使ってどうのこうのみたいなポップがついてるやつがあって。で、結局、ここはフロンティアで送ったので、ただね、ちょっと時間が結構危うかったので、
はい、
最悪の場合に備えてそれ1個はやってみたんですよ。
はい、
で、やっぱり色が、
うんうん、
良くなくて、
はい、
ああ、もうしょうがないから待つかと思って待ってて、はい、で、受け取った時に、その現像液どうのこうのっていうのをもしかしてと思って、これフロンティアで最終的には出るんですかって言ったら、その、この機械で受付をするだけで、あの、データはそのネットで送ってもらったとこと同じとこに届くので、
はい、
ネットで送ってもらうのと同じですっていうふうに言われましたけどね。
うん、
なんかそういう現像機を使う受付機みたいなのと、そのインスタントプリント機みたいなのがあるんだよね。っていうね、ちょっとあのいろいろある機械ちょっと試して比較してどこのがいいかみたいなことをやってみてもいいかなと。なんか L 版とかだったら、
うん、
何十
円、何円ぐらいの、ね、
30円とか40円とか、確かそんだったと思うので、
あのコンビニに行くとコピー機にもうそういうのがそういう機能
ついてる。あ、そうそうそう、それとも比較してみたいね、あのコピー機の、あ、俺写真は出し、一回
あったよ。コピー機のやつは、要はあれ、こう、なんだ、光沢紙が出てくるっていうだけなので。
ああ、そうなんですか。
トナー吹くのは一緒ですね。
ああ、そうか。まあ、コピー。
トナーなの？
コピーしてのぞいちゃってことなの？
ただ単純に光沢紙にってことなの、
光沢紙に出てくるコピーって。
ああ、なるほど。
なんだ。なんかそこら辺もいろいろ比較してみたいなと思ったんですけどね。でも結構あれ台数あるってこんなになくてもと思ったけど結構並んでるね。
ああ、人、利用する人、
うん。うん、使ってる人多かった。で、シールプリントとかも一台あって、
うん、
あ、これもいいかもなとか思ったりして、ちょっと見てたんだけど、ちょっと仕上がりがわかんないなと思ってね、ちょっといつかそういうのの比較もやってみたいなと思いますが、
はい、
冒頭に見ましたが、今週は、データの保存についてっていうのと、
はい、
小関さんが、
はい、
年明
け、あの年明けの新年
行ってきたっていうのと、
はい、
スノーさんの年越し、
はい、
現像、
はい、
2013から14番、
はい、
ちょっとお話をいただこうということで、
はい、
今週はそんな感じで始めます。
ただいま、マイクのテスト中です。ただいま、マイクのテスト中です。マイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、時系列でいきましょうか。
はい、
スノーさん年越しちゃったの？
年越しちゃってます。まあ、3月の、あ、3月、そうですね、まあ、3日には、こう、一応型が全部ついたので、
うん、
まあでも、3日には、3日か4日にはやりたいと思ってたから、
うん、
まあ、1日とかに現像液は作り始めてたんですけど、
うんうん、
はい。
あ、年越しではできなかったな。
うん。あ、無理でした。
あ、そう。
31日とかは、なんかこういろいろやってました、仕事。はい。まあまずね、現像液とかが、
うん、
もう半、もうネガが半年ぐらいとか溜まってて、もうこれはかなりやばいっていう、
うん、
まあやばいというかもう、なんて言うんでしょう、こう、品質的にはダメでしょうみたいな感じなんですね、
うんうん、
本来。そこまでほったらかしちゃうと。でもやっぱり、それ見ないで捨てるのも、まああまりにももったいないので、
うん、
まあやろうと思って。うんで、そうなると今度、液がもう古くなってるんですよ。夏ぐらいに作ってあるんですけど。
はいはいはいはい。
まあ結局それをまた、それ、新しいの作ってとか言ってやってる
ん
で、すごい時間かかりまして。
うん、
で、元々の液の量が少ないとか、原液がね、
うん、
少なくて、開けてみたらなんか変なものが析出してるっていう。薬品が変質しているっていうか、なんていうか、積出、こう、結晶が積出してたりして、それを無理やりこう、ろ紙でこしたりして使ってるという、良い子は真似してはいけませんっていうことをやってたんですけど、それが1日、まあ半日かけてそんなことやって、で、もう、手に入れたのは、実は去年の、春ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
マスコカラータンクという、
うん、
まあ、カラー、ネガカラーフィルムの現像用の、まあ、現像タンク、
はい。
ありまして、
うん、
まあ、見た目、普通の、まあ、LPL とかの、こう、ステンレス製の、こう、タンクと、ほぼ変わらないんですが、
うん、
まあ、中身がよくできてるんですね。
うん、
機能的にというか、
うん、
カラー現像ってすごく液温の管理がめんどくさいんですよ。
はいはいはい。
とあと、液温というか液温の管理とあと時間の管理もすごい厳しいんですね。まあ当然のことだから、
うん、
時間長かったり短かったりすると、色が変わっちゃうので発色変わっちゃう、
うんうん、
で、はい、入れるのと出すのがすごく早い。
ほうほう。
くなるように工夫されてる構造なんですね。
うんうんうん、
で、なんで、まあ、まあ僕が学生のだったもう20年からさ、あ、30年ぐらい前の時から、
うん、
マスコカラータンク、こう、本格的にやるんだったらマスコタンクだよっていう、そういう話だったんですが。うんうん、
これ今ちょっとネットで、
はい、
開いてみたら、なんかステンレスのボトルみたいなやつ、
は
い、
あ、もう、普通に、なんて言うんでしょう。今流行りの魔法瓶っていうか。
うんうん、そんな感じだよね。
そんな雰囲気。
なんだ、名前が出てから、俺が買ったようなやつでしょ。保温性のいい。
まあ、ほとんど見た目はそんな感じ。
な感じだよね。はいはい。
で、ちょっと値段、いくらだったか分かんないんですけど、
うん、
まあ、結構高いというか、僕がこう普通学生が使うと LPL のこう4本タンクとかいうやつ、
うん、
でステンレス製、それもステンレス製で見た目はそんな変わらないんですけど、
うん、
まあ、倍以上したような気がするんです
よね。今ヨドバシかな、これ、販売終了しちゃってるんだけど、
そうなんですね、
19,950円、
はい。でリールとかも、まあ、構造が複雑なのでちょっと高くて、
そうなんだ、
うん
うん、
まあこう本格的っていうかこうにやるんならそれだよねっていうと、まあ、特にモノクロ好きでやってる人は、
うん、
こう LPL なんかみたいな感じで言うもんですから、
うん、
意地でも使ってやるもんかみたいな感じだったんですけど、まあ、LPL でも別に普通に現像はできるのでね、ただムラができやすいとか、
うん、
まあ、いろいろ温度管理がめんどくさい、ラフになるとか、
うん、
まあ、ありまして、
うん、
まあ、あとその一番大きく違うのはこう出入りですね、
うん、
液を入れる時間と出す時間が、まあ、半分ぐらいで済むっていう、 あの結構あれ1リットル以上入るので、
うん、
ひっくり返してジャブジャブジャブって言っても30秒とかそのぐらいかかっちゃうの。
ああ、はいはいはいはい。
LPL とかもうちょっとかかるかな。
うん、
その間結局あの現像っていうかそういうこう化学反応進んでいるので、
はいはいはい。
あのあんまりいいことではないんですね。
うんうん、
時間の管理。
うんうん、
でまあそのマスコットタンクだとこう多分それの半分ぐらいの時間でザーって出てくる。
へえ。
っていうことなので、
うん、
まあカラー現像に適していると、
うん、
まあカラー現像に適しているってことは当然モノクロでやってもよりいいわけなので、
うん、
使えるわけなんですけれども、
うん、
でまあそれをこう知人から安く譲ってもらって、
うん、
で使おうと思ったら、うん、液量が大きいんですよ、多いんですよ、
はいはいはい、
僕が使ってるやつ、
はい
この LPL だと大体1リッターなんですけど、
うん、
1200ぐらいは必要なんですね、
うんうん
うん、でそうすると今使ってるメスカップが全部1リッターなので、
うん、
メスカップがもうに液を作れないっていう、
はいはいはい、
状態なのでちょっと100円ショップに行ってこうなんて言うんだろう冷蔵庫とかにこうジュースを冷やしておくような、
うんうんうん、
何リットルかな 1.5 リットルぐらいの大きな、
うん
そういう容器を買ってきて取っ手がついてるやつなんです、
うん、
まあそれをでやっとそのマスコからタンクに使える量の液が作れるようになりっていう、うん、まあそこから始めたんですけれども
、うん、
はいで、やってみました、
うん、
まあちょっと使い方っていう説明書をもらわなかったもんですから、
うん
まあ、インターネットでパラパラってこうどんな風に使ってるとかいうの見るんですけど、
うん、
みんなベテランが使ってるから、
うん、
あんまりちゃんと書いてないんですよね、
うんうんうん、
すごくいいとか、
うん、
ここが良かったあそこが良かったとかいっぱい書いてあったけど、
うん、
リールの巻き方とかそういう初歩すごい初歩的なところが書いてなく紹介されてなくてちょっとやっぱ癖があるんですよね、見た目はただのこう金属のこうワイヤーでぐるぐるぐるって、
うんうん
蚊取り線香みたいになってる、うん、だけなんですけど、巻くためのなんて言うんでしょうね、最初にリードを引っ掛けるところが、こう癖があって引っ掛からないというか、
うん、
一回こうなんか巻きつけて手で押さえといてぐるぐるって巻かないと外れてきてしまうとかね、
うん、
まあそういう使い勝手のこうが違うっていうのがあって、
うん
うん、なんか久しぶりにっていうか何十年かぶりになんか真っ暗の中で焦りました。なかなか負けなくて
。負けないって。
巻いたつもりで、
うん、
やったら全然負けてなくて、
うん、
余っちゃうんですよ、フィルムがね。あれどうしたんだろうって、まあ、電気つけるわけにいかないからもう一回パトロールの中に戻して
、うん、
で、またやり直してっていうのを、なんか久しぶりにっていうかすごい新鮮だなとか思いながらやりました。入れてしまえばどうってことはないっていうか負けてしまえばどうってことはないかなと思ったんですけど、
うん、
すごい細かい作りになっていてですね、こうリールの芯の部分が、
うん、
3本リール3本重ねて入るんですけれども、
うん、
それが連結するようになってるんですよね、
うん、
こう芯の部分パイプになってまして、
うん、
こうはめていくとちょうど下水管みたいにこう太いところと細いところでカシャってはまるじゃないですか、下水管の下水管というかなんていうか
土管
とか、
うんうん
うん、あんな風になっているので、うん、それもう上下間違えると、
うん、
蓋が閉まらないまあそういうこともそうインターネットとかにさすがにあんま書いてないんですよね、
うんうんうん、
でなんか数十年前の記憶をたどってそういえばなんかそんなようなこれ間違えるとダメ蓋が閉まんなくて焦るんだよとか言ってたやつがいたなと思って
うんうん、うん、
あこれは上下どっか上下が逆さまなんだとか思って真っ暗闇の中でこうそれを最初に確かめておけばよかったんですけど、
うんうん、
で、やっとこうちゃんと収まりまして、
うん、
一応まあそこから先は現像そのものは 普段やってることと変わらないので、
うん
うん、まあただ、その液を出したり入れたりするのはすごい素早くできるので、
うん
うん、まあ便利、
うん、
では便利でしたけど、
うん、
あの液の量がやっぱりね、200ml ぐらい多いんですけれども、
うん、
重くてね、そしたらタンクが、
うん、
あと直径も太いんですよ。
はいはいはい。
ちょっと結構気合い入れて掴まないと、
うん、
攪拌って言ってこう転倒させるんですけど、倒立させるんですけど、
うん、
手が滑ったらごとんと落としそうでしょ、ここは。
ああ、なるほどね。
はい。まあそんなこんなで、まあ今日もちょっとやってみたんですけれども、
うん、
まあ仕上がりは、こう、とても満足いけるもので、
うん、
うん、よかったですけどね。
うん、
うんっていう感じです。まぁ、あ、ちょっとブログに写真貼れれば、
うん、そうですね。
こんな感じですっていうのを貼ろうと思いますけど。
うん、でも、普通、これまでやってきた人が使ってもそういうふうに、こう、あれなんだ、うん。そのモノクロでやってたのが、思った、うん、同じようになかなかいかなかったりするんだね。見た目なんか大差ないじゃんって思うんだ
けど。全然大差ないんですけどね。うん、そこが、罠でしたね。
ああ、そうなんだ。
細かく、こう、いろんな、ことを考えて作られてて、そのパイプがつながるっていうのも、
うん、
なんでしょう、その出し入れがしやすい、
はいはいはい、
液の出し入れがしやすいっていうのと、あと、まあ、遮光性がいいとかね、
うん、
いろいろあります。液を入れた時にここまで入れればいいよっていうのを一目で見えるようになってるとかね、
はいはいはい、
すごい便利でしたね。
なるほどね。
まあ話によると、そのマスコっていうのは人の名前だっていう話で、
あ、そうなんだ。
開発者だったのか、開発者の奥さんだったのか、
うん、
なんかそういう話を聞いたことが。
マスコさんっていう人って
ことさんだった。うん。
へ
ぇ、その、開発者の奥さんがマスコさんだったのかっていう話を聞いたことがあります。どっちだったかちょっと忘れたんですけどね。
でももう、売ってないんだね。
うん。そうですね。結構、その、中古市場では、
うん。
結構いい値段します
よ。それなりの値段が。
へぇ、はい、今、ね、ちょっといろいろ調べてたら、出てこなくて、ホームページの方の、テキストの部分に、絵が見れるようなのがあれば、と思ってですね、
はい、
また、アマゾンのバナーを復活させて、先週 5D 出したりとかね。
あ、はい、
この写真が出せるといいなと思って見たんだけど、アマゾンで見ると LPL しかないですね。
ああ、そうですね。うん、まあ、今新品は持ってないんでしょうね。
はい、
うん。
はい。まあ、はい、ちょっとまあ、ブログの方で、時間に余裕が出てきたら、また貼っていただいて、
はい、
っていう感じで行きましょう。で、小関さんも土砂日
行ってきた。はい。上から下まで割と斜め見だったんですけど、
うん、
1月2日に行くと、
うん、
まあ、無料なんですよ。
それなんか前に聞いたような気もしたけど、うん、すっかり忘れてたね。
そうですね。行けばよかった。
ね、
はい。
もったいないことしたな。
まあ、大繁盛してます
。ああ、そうなんですか、やっぱり。
が、
うん、
まあ、見る分にはどうにかなるので、
はい。
行ってきました。
やっぱ人すごかった。
そうですね。やっぱり来ますね。
うん。まあそうだよね。ただで見れるんだったらっていうのはあるだろうしね。
あ、そうは、そうってそのお客さんの年齢とか男女比とか、どんな感じ？
ああ、うん、普段に比べるとなんか、ただなら来るかみたいなお客さんの層がガッと増えるんで。
あ、そうなんですか。
うん、あんまり普段写真見ないような感じの人とかも見ますね。
うん
う
ん、
それはそれでね、宣伝になるから、うん、いいんでしょう。
ちなみにそれは何をやってたの？
一番上が上田昌司と、ジャッカー・リラルティグ。
なかなかいいあれですね。
ただで見れたんだ。
うん、はい、で2階が今日本の新進作家って、
はい、
若手 というわけではないんだけれど、今ちょっと話題になってる写真家、
うん、
4、5人。
はい。
で、一番下の、映画は、さすがに別料金なんで、
うん。
ああ。
なんですけど、地下の方で、これは高谷さんっていうのか、
うん。
高谷史郎さん。
うん。
っていう人のインスタレーションものなのかな、うん、写真プラス、そういうちょっと物の展示とか。
うん。
ですね。高谷史郎さんですね。
うん。
はい。
というのの展示をやっておりました。
うん。
はい。
で、一番上は本当にもう、でも実は割と斜め見、もう最初からもう斜め見する予定満々で、っていうのは。
そうなんです。
さんのオリジナルは過去常設の展示でも結構よく出てくるんで、
はい、
まあ、見てないものがあればいいやっていうのと、
うん、
あとジャカルラ・アニラルティーブの中心は、はい、ですね、好きな人はすごく好きだし、まあ、歴史的に結構価値のある、
うん、
作家さんなんですけど、
うん、
個人的に嫌いなんで
そうなんだ
はい、ね、嫌なやつなんですよ。
へ
ぇ。なんと説明したらいいんだろう。写真黎明期に、
うん、
写真機を使って、アマチュアの視点で、
うん、
割と自由な写真表現とか、その、うん、瞬間を捉えるもの、
うん、
水がバシャーンってなってるところとか、うん、そういうのを撮るのに熱中した人。
うん
ということで一応写真誌だと扱われるんですけど、
うん、
まああとね、若くしてというかガキの頃にって言って
本当にね、ガキの頃ですよね、あれ要は写真術っていうのは、うん、普及するかしないかぐらいの頃、
うん、
というかまあ一般でもちょっと扱えるかなぐらいの時に、そういうのが材料潤沢に使える10歳児っていうのは多分世界にその人だけなんですよ。
うんうんうん、
で、屋敷の中の、その、なんだ、そこで働いてる人とかが、仕事してるところだとか、
うん、
プールに飛び込んでるところとか、
うん、
そういうのをこう無邪気に撮ってる、
うんうんうんうん。
本当にこう、アマチュアイズム溢れる写真っていうのは確かに聞こえはいいんですけど、
うん
うん、なんかね、ところどころ鼻につくんですよね。
あ、そういう感じなのか。
そういうの材料に困らないボンボンが、
うん、
それこそ金に物を言わせじゃないけど、あり余る材料を使っていろんな実験をしました。
うん、
なるほどね。
うん、すごい、すごい財力なんですね。うん、日記とか、
うん、
あれ見てみて、まあ、結局、貴族かなんかなんで、ブルジョワ氏ではないと思うんですけど、貴族だったのかなって気はするんですけどね。うん。うん、こう、まあ、親類一同みんな、なんて言ったらいいんでしょう。映画に出てくる、こう、昔のね、映画に出てくる貴族の、生活そのままっていう感じなので、まあ、ただ写真今見ると、
うん、
その当時のこう夢のような生活みたいな、
うんうん、
綺麗に描写され、綺麗というかね、こうすごく生き生きとこう、まあ、子供が撮ってるんで、
うん、
ものすごくなんか、なんていうんですよ、純真な感じとかね、
はいはいはい、
そういうのが溢れてるので、多分まあ好きな人は好きっていう、そういう意味で。
うん、
背景考えなければ、
うん、
その世界の背景にどんだけこういろんなね、まあ、多分産業革命の当時なので、
うん、
1900年になるかならないかぐらいの、
うん、
財閥のボンボン、
うん、
産業革命というか第一次大戦ちょっと前の、うん、ですね、うん、こうとにかくヨーロッパがすごいバブルな感じなんですよね、
うんうんうん
なのでその影にはすごいいろんなことがあったんでしょうけど、そういうの全然微塵も見えない感じなのが、
うん、
まあいいっちゃいいんですけど、
うん
うん、
なるほどね、
うん、まあでも写真誌には絶対出てくる人ですね、
うん、
うん、あのブレッソンなんかとも仲良かったしね。
へー、
うん、という人です
ね。生まれつきセレブ、
うん、そう生まれつきセレブ、はい、
それ今でもやってんの？
1月20何日までですね。
今月やってますね。
まあ、あの、まあ見ておいて損はないと思いますよ。
上田昌司さんをちゃんと見たことがないので。
まあ、上田昌司さんもそこ。これ、比率はどっちが多かったんですか？
本当に半々で、あの、展示も混ぜた状態で進めているんで、どっちがどっちっていうのはないんですけれど、どちらも、なんだ、網羅的に追うような展示の仕方なので、うん、一通り、こんなん撮った人なんですよっていう理解するのにはちょうどいいかなと。あとは、上田さんの70年代ぐらいに、ソフトフォーカスで撮りためた、カラーで撮ってたシリーズっていうのが、オリジナル出てたんで、
うん、
それはあんまり、あの個人の写真展レベルじゃないとあんまり出てこない。
ああ、そうです。
それは見ておくといいのかなと思いました。
なるほど。
はい。
いや、25日までか。ちょっと行って、見てみたいな。ああ、そう。僕も一応写真展は行ったんだ。はい、写真展というか、メーカー系のギャラリーを、
ああ、はい、
年明ける前か。暮れに、どこ行ったんだっけ、ミノルタ。ミノルタってなんだっけ、
ああ、コニカミノルタ。
コニカミノルタ。
あの、高野ビルですね。
そうそうそう。はい、あそこ行って、あそこ行ってニコン行って、ペンタックス。
はい。
ペンタックスも違うんだよね。なんだっけ。
なんだっけ、いや、知らない。リコーってつくんですか、
あ、リコーペンタックスか。うん、行って、最後エプサイト、
あ、エプサイト、はい、
それぞれ行ってきましたけど、なんかね、うん、まあ久々にこう見に行こうっていう感じで行ったので、うん、あれだったので、まあいろいろ刺激はもらったんですけど、
はい、
やっぱりあれだね、こううわこれって来る感じのってやっぱり想像がないんだなっていうのはね、うん、
ああ。
まあ、リコーペンタックスのとこは、フォトコンの入選作品だったかな。うん、はい、で、エプソンが、あ、名前忘れちゃった。全部資料もらって控えたんだけど、まあ、改めてまたご紹介します。
はい、
あ、そうだ。なんか、それですいません。ちょっと割り込まれなんですけど、はい、今月の写真展で一本、ちょっとどうしてもしておきたいのがあってですね。うんうん、
はい、
1月7日から、2月の1日まで、
はい、配信で間に合います、
中野にありますギャラリー統制っていう、統制社って写真集ばっかり作ってる出版社があるんですけど、
うん、
そこのギャラリーが、中野というか、新中野、
うん、
丸の内線のそこの近くにありまして、
うん、
そこで丹野清さんの写真展やってるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、あんまりもともと写真展やる人という感じでもないので、
うん、
近くの方は、ちょっと足を運ばれるとよろしいんじゃないかと思います。
はい、丹野さんって、この間、だいぶ前に小関さんが
本を紹介した人。本の紹介で、よく名前出している方。
はいはいはい、はい。
なんだっけ。写真の撮り方
な
んていう本だったっけ、
は
い、
写真の入門書の類を昔からたくさん書いてらっしゃる人で、
そうですね。
あとは散歩写真を日本で最初に提唱した人。
そうですね。
ああ、はいはいはいはい。うん、
東京の、1970年代から90年代の写真を展示されているそうです。
うん、
はい。
そっか。富士屋カメラ行って、
そうですね。ここに、
まあ、どっちが先かな。こっちを見て富士屋カメラ。
坂降りてかかってになるから、多分中の先に見た方がいいと思います。
あ、
坂降りるのか。うん。
降りるはず。
中野駅でいいんだよね。
そうです。で、ギャラリーの最寄り自体は、青梅街道の、
うん。
なんで、なんだっけ、新中野、
はいはい。
あれの伏線の。
ああ、はいはいはいはい。
そこから、ちょっと歩く形になります。
なるほどね。中野からでも十分歩いていけるよね、これならね。
行けますね。
うん。いや、富士屋行って、じゃあ、このギャラリー見て。いや、これも行こう。はい。
はい。
ということで、で、いよいよが、今週のメインになりますが、データの保存。
はい。
まあ、ちらっと言いましたけど、ハードディスクおかしくなったっていうことで、やや危機感を覚え、そういえば、年々でやってもいいかもねって言っていたデータ保存どうしてる問題。
はい。
はい。
これ僕、決着をつけたつもりだったので、忘れかけていたんですが、今回のトラブルで、どうしようっていうね、感じになったので、もう一回、今年も取り上げようと思うんですが、取ったデータ、僕はもうこれでしばらく行くって決めたのは、ハードディスクが2台入るレイドケース、はい、ハードディスクケースって言えばいいんでしょうか、2台入れて、ミラーリング、
はい、
要は2台が同じ内容になるっていうものなので、例えば2テラのハードディスクを2台入れたらパソコン上では1つの2テラのハードディスクにしか見えない。だけど物理的には2台のハードディスク同じものが出来上がるということで、それを、使うことで物理的に2つになるので、前はこう1つのハードディスクにまあ入れて、その後もう1台のハードディスクにコピーしてとかってやってたんですけど、それだと物理的に2つにはなるけど、一つ一つの信頼性というのがちょっと不安じゃないですか。
はい。
ミラーリングにしておくと、一つのディスクが壊れた時にサラピンのハードディスクを入れれば復旧してくれるっていう、
うん、
メリットもあったので、まあ、これでいいかなと思ったんですよ。で、はい、確かにいちいちコピーするっていうワン一手間がなくなるので、で意外とハードディスクの容量の空きがこう中途半端になってきたときに、その物理的に2つにするコピーの際に、
はい、
あっちゃこっちゃになるんだよね。
A
というハードディスクをベースにしといて、うん、はい、B のハードディスクにコピーしていくんだけど、B のハードディスクに他のもんとか入れちゃったりするもんだから、
うん、
A のディスクが B に丸々移んない。
で、
足んなくなって C を持ってきて、C に一部入れると。
はい、
で、その B をどっかに乗っけてしまう、いっぱいになっちゃうから乗っけるじゃないですか。うん、今度 C に出てって、今度 B に、D を作ってとかってやっていくと、うん、意外と重複してて3つ4つ同じ写真があるみたいな状態にもなったりするのもあったので、これをどうしようかなみたいなやっぱあって、うん、でやっぱレイドのハードディスクケースがだいぶ安くなってきて、一つ悩んだのは、4台とか5台入るやつでレイド10。これはミラーリングするのを、例えば、ワン、ツーペアできるのか、
うん、
でそれをさらになんかすることでレイド5とかレイド10みたいな言い方をしてるやつもあったんだけど、うん、それになるとケース自体で最初考えた時の値段で5万とか6万とかしたのかな、
はい、
ただ今3万4万ぐらいで買えるものもあるみたいなんですけど、僕が今、まあ、今回買ったのもそうなんですけど、今回買ったのが5000円だったかな、
うん、
で、まあミラーリングかストライピング、
うん、
ストライピングってどうなるんだったっけ、早くなるんだよね確か。
ほう、
ああそうですね、実質2台分の容量が得られて、
うん、
まあ、速さ優先で書き込むので、飛ぶと全2台とも終了っていう。
っていうやつ、
ね。なんか割と男らしい。
そういう組み方もできる。
あ、
だその4本とか5本使うと、ミラーリングとストライピングをなんかうまく できたりとかってなんかあるんだけど、うん、ちょっとそれはできなかったので、まあ2台組んで、まあハードディスク2つに保存しようと。で、それが2011年から12年ぐらいの時に始めて、で2012年から2013年になる頃にちょうど最初に組んだ、ミラーリングの2台1セットがいっぱいになったので2013年になってからなんだけど、
はい、
取り替えたんですよ。まあ2台そのレールのケースが出しますよね。で新しい2台を入れて2013年度用のワンペアを作って、で、2012年で使ってたワンペアの片割れを1台だけ刺さる、お立ち台とか言われるハードディスクをぶっ刺して、USB が刺さるみたいな簡易的なハードディスクケースというかハードディスクを立てて使うみたいな、
はい、動画の人それ使ってたりしてますね。
あ、そうなんだ。
あの僕の大学の方の人がそんな感じでハードディスクあの裸で、
そうそうそうそう、
持って歩いてガチャッとかに
ガサッと刺して、うん、刺してなんか電源流とつながるみたいな、ね、そういうのがあったの あるので、その1台をぶっ刺して、新しくこうワンペアでレイドを組んだ2013年度版のセットに半分ぐらいコピーしといたんですよ。でそこにどんどん足していって、でも2012年に取ったデータに関してはいっぱいになって、2013年のディスクがいっぱいになってきた、2012年のはワンペア2台分に入ってるから捨ててもいいっていうことで、うん、ただちょっと遡ってなんか必要になったりもするかなと思って半年分ぐらいを戻してあったんですね、
うん、
で、2013年使っていって、やっぱりいっぱいになってきた時にその2012年を少しずつ古い方から消していって、でちょうどやっぱ1年ぐらいでいっぱいになったんです、
うん、
で、今回トラブったのが、ちょうど年末で残り200ギガ、あ、3、今年のからね3テラ使ってたんですよ、2013年から、
はい、
3テラのハードディスク2台同じ内容のものが残り200ギガになっちゃったので、もうちょっと引っ張りたかったんだけど、あんまりいっぱいいっぱいにしない方がいいっていうじゃん、ハードディスクは関係ないのかな、
もう気分的に嫌ですね。
ベディ光系のディスクだといっぱいいっぱい使えない方がいいとかよく言うでしょ、 はい、あれは内周外周があってどのこのとかって言ってたんだけど、うん、ハードディスクもなんかそんなようなこと聞いたような気がしたので、うん、まあ早めに変えるかっていうところで、3テラバイトの、ハードディスク2台これはね夏ぐらいにねたまたまなんか安売りしてたので買っといたんですよ、
はい、
まあそれもあってまあそろそろ変えちゃうかと、ちょうど撮影も一段落ついてちょっと予定もなかったので今のうちにしようっていうことでやったんです。で、去年と同じように2014年セットを、新しいハードディスク2台入れてレイドができて準備ができて2013年度のデータの半年分を戻そうとしたんです。
はい、
で、お立ち台に立てたところこれが認識しない、
うん、
やばいと思って、認識はするんだけどなんか容量が800ギガの空のハードディスクとしてマウントされちゃうんですよ。
800ギガですか。
そう、3テラバイトもう残り200ギガだってほぼいっぱいいっぱいの3テラのハードディスクが空の800ギガになっちゃってて、いや残ってた分かと思ったんだけど、残ってたの200ギガぐらいしかないんだけど空の800が出てきて、いやなんだべこれっていうことですね。Mac なのでディスクユーティリティを使い、中身を見てみようとしたんですが、ディスクユーティリティで見ても800ギガの ハードディスクとしか見えないの、
うん、
で、結局なんじゃかんじゃやってるうちに、なんか今度マウントもしなくなっちゃったのか。
ほう。
ほんでやばいとか思ってですね まあ一応もう一台そのワンペアであるので、もう一台が生きてるから、これどうしようかなってすごい悩んだんですけど、フォーマットしてみました。
はい。
フォーマットしたらやっぱり800ギガなの。3テラっていう認識というか見え方を全然しなくて、
うん、
ほんで頭を抱えていろいろこう調べたりとかしているうちに、はい、ちょっとたまたまモーモーさんとなんか話して、こんなになってんだけどって言ったら、最初はピンときてなかったみたいなんだけど、
うん、
あのお立ち台が3テラに対応してないんじゃねっていうことでそんなのあるのっていう。なんか2テラまでは、
うん、
だいたいいけるんだって。
はい。
2テラと3テラの間に何かがあるらしく。
深くて暗い溝がって感じ。そうそうそう。ありますよ。
それ全然俺知らなくてさ。
へえ。
ほんで、まあ、それがどうかを確認するために、
うん、
そのレイドのケースって、あの、2台入れて、そのレイドを組むんじゃなくて、2台入れて、2台のハードディスクケースになるようなモードもあるんですよ。
うん、
単発で使うっていうね。なので、そのおかしくなったやつを、それまでレイドで3テラで使ってたので、そのレイドのケースは3テラに対応しているだろうと。いうことで単発モードに変えてその1台をセットすると、やっぱりもうすでにおかしくなっちゃってるから認識しないんですよ、
うん、
ただそのレイドのケースで、3テラバイトの、おかしくなったやつをフォーマットさせたら3テラバイトとちゃんと認識して、まあ空になっちゃいましたけど、マウントしたので、結局その3テラバイト未対応っていうのがどうも原因だったらしいということで、急遽ですね、その、もう一回その、残ってる片割れ、2013年度のデータが入っている、ワンペアだったもう一台を、まあ、単発モードで一回つなげて、中身がちゃんと見えるのを確認して、で、レイドのケースを単発モードからレイドの、ミラーリングだからレイド1だよね、確かね。レイド1のモードに再設定して、マウントさせて、で、フォーマットしたおかしくなっちゃったハードディスクをもう一個に挿して、そうすると、レイドの片割れがおかしくなって新しいディスクが挿されたという形になるので、復旧が始まり、
はい、
2013年度のワンペアが復活したと、
うん、
いうことだったんだけど、これ下手するとレイドで2台あるものの、はい、1台今回まっさらになっちゃったわけじゃないですか、
はいはい、
まあ自分のあれだけど、
い
やこれ2台ともなくなる可能性も結構あるかもなって、ちょっと怖さをねちょっとヒヤヒヤした。
あ、
なんかすごい安心感あったんですよ、
うん、
2台あるし、
うん、
で、まあ、その、年ごと、まあ、大体年、たまっても1年に1セットぐらいだろうみたいなのがあったんで、年間ハードディスク2本どんどん増えていくぐらいな、ぐらいだったら、まあ、これがいい落としどころかななんて思っていたんですが、
うん、
まあ、若干ちょっとビビったのがあって、なんか他にないかなみたいなのがあって、お二人はどうしてますかみたいな。
ああ。
感じだった、
ね。はい。そうですね。いや、僕はそんなにこう、なんていうの、あんまり考えてはいないっていうか、なんていうか、
うん、
最初の頃すごい真面目に考えてたんですけれども、
うん、
仕事関係のデータ、特に学校写真関係なんですが、
うん、
あの、データは取っておくなと。そういう、会社から言われてまして、
うん
うん、あの個人情報保護なんとか、
うんうん、
なんかそういう、なんだっけ、そういう基準というか、あえそうじゃないけど、
うん、
そういうのを会社が申請したらしいんです、
ね。はいはいはい。
そうすると、その外部に委託しているものに関しては、その取引が終わったら消去してくださいっていうふうに、うんうんうん、自動的になるらしくって、
うん、
なので、まあ、納品して、OK ですかって言われたら、はい、OK ですって言われたら、うん、もうどんどん消去してるので、
うん、
たまらなくなりました。
うんうん、
まあ、あとは、まあ、個人的なもの、特にね、作品とかは、
うん、
まあ、そっちの方が、まあ、メインなんですけれども、うん、まあ、手動レイドっていう感じですかね。
ああ、やっぱりコピーして、みたいな、
はいうん。はい、コピーして、ハードディスク、まあ、特に進行中のものは、やっぱり 3台、ですかね。
3台か。
3つ、場所、置き場所3つにはしてますし、
うん、
さらに、安全を目指して、一応 DVD に、まあ、これは大切っていうのは DVD に焼いて、やってますから、
うん、
まあ、一番多い時は4セットぐらいになってる時もある、ありますね。
DVD って結構大変じゃない？
大変です。だからもう、それは、これ完成っていうやつだけですかね。
うんうんうん。
うん、まあ、今回特に風車のやつはすごい時間かけて、うん、加工してるから、
うん、
それをもう一回やれと言われたらもう死ぬわという感じなので、完成したやつとかは、を、まあ、コピーしておくっていう感じではありますね。
うん、それで、DVD のやつってさ、
はい、
見えなくならない？
どうなんでしょう。今のところ、うちにある DVD じゃなくて CD もあるんですけれども、
うん、
今、だから CD にコピー始めたのがいつぐらいだろうな。まあ、結構前ですよね。
うん。
は、まあ、10年ぐらい前なのかな。一応大丈夫そうですけど、まあ、あまり確かめないですからね。あ、ちなみに MO が未だにあって、
うん
ちゃんと読めますよ。
へぇー。MO はめちゃくちゃ持つって言いますよね、あれ。
まあ、ドライブがいつまで持つんだろう。
うちの方が問題で、
うん。メディアとしては耐久性があるってこと？
メディアは強いですよ。
へ
ぇー。そうですね。ほんと、128MB の MO とか。
128メガってさ、下手したら1枚とかさ、そんなになっちゃう
ね。大昔に、だから、まだデジカメ使ってない時ですね、スキャナーとかでやったようなデータとかが、
うん、
残ってますけど、
うん、
見たら、子供が生まれたばっかりの頃のやつかな、だから、
うん、
まあ、彼も17歳なんで、17年前か、
うん、
の、こう生まれた時のデータとかまだ見えるかなと思って見たらちゃんと見れましたから、それはそれこそ128の MO に入ってました。
そっか、
そんな感じですね。
1枚ってことはないか。 10枚ローとかだったら10枚とか、うんうん、20枚入るか入んないかとか、まあ、感じなんだろうね、きっと、
うんうん、まあそうですね、うん、まあそんな感じです。まあ、将来的にはなんかやっぱりウェブとか、まあ今、ほら、いろんなサービスがあるし、
うん。
うん、インターネット上、そういうの何ですか、クラウドって言っていいんでしょうか。
うん、
もう考えた方がいいんだろうなと思いますけどね。
うん、なんかね、結局、まあ、考えすぎかもしれないけど、はい、ここ、私のここの、作業場でハードディスク物理的に2つになっても、この場所が何かあった時、うんうん、
ああ、まあ火事とかね、まあ
ってアウトなんだよね。
まあそうなんですよね、
考えるとさ、うん、なんかうーんっていうね。この修復にもほぼ1日潰したハードディスクトラブルの時にですね、いろいろ考えていると、やっぱり物その地理的に変えたいなとか、
うん、まあ企業とか大きなあれはみんなそんなことやってますよね。
うん、
大きなデータは使うと ところは。
メディアを二つじゃなくてやっぱ三つかなとかね、
うん、
ちょっといろいろと考え、あのね、僕はね、でも DVD は本当に信用していなくて、
はい、
3年ぐらい前のデータが入れたディスクがもう見えないとかね、あの全部じゃないんだけど、うん、なんか、まあ、マウントしてファイルとしては見れるんだけど、開けないとか、あのコピーしようとしてもコピーできないとか、
うん、
そのファイル自体が壊れちゃってるのとか、下手するとマウントしないディスクがあったり、やっぱり劣化するなっていうのが、
あ、まあ劣化はする。で、CD なんてなんか昔10年経ったらダメだとか言ってなかったっけ。
ね、
そういう話を昔した記憶もあるんだけど。
でも何だろう、工場で焼いたやつとかってそういうのなくないですか。音楽 CD とかでそういうのってないんだけど、CDR、
あ、まあ
自分で焼いたやつはアウトですよね。
うん。だってあれは染料使ってるから。
あの
CDR とかは
CD はアルミかなんか、
あのはい、いわゆる工業的な製品の CD はアルミで
だよね。
あの物理的に凸凹があんじゃなかったっけ。でも書き込みができるやつは結局写真と同じなんですよね。
染料なんだ。
染料かなんか、まあ、とにかく光をレーザーが当たってそこが質が変わるっていうか、
うんうん、
記録するために反射率が変わる素材なので、
うん
うん、まあ、あの写真で言うとだんだんこう線こう、あの、うん、薄れていくっていうやつじゃないですか、う
ん
う
ん、でそしたら DVD も結局一緒なんじゃないの。
うん、まあその可能性大です
でそういうこう劣化が想定されるものに入れるのって、ね、まあね、なんかそう、うん、まあただハードディスク、まあ物理的に分けるのにプラス1でその DVD はありかなっていう気もするんだけどね、うん、ただもうその容量的に厳しいでしょ
う、うん、
追いついてない感じがするんだよね。ブルーレイになったところで25ギガだっけ、
うん、
かなんかそこいらでしょ。なんかまあ、写真で言えばさ、CF とか SD がこう上が容量が上がってく感じと、その光メディアの容量の上がり具合が、
うんうん、なんかブルーレイはとりあえず持たないっていうかね、
あ、ブルーレイもダメなの？
外傷に弱い。
へ
ぇ、不織布とかにラフに突っ込んどくと読めなくなる可能性。
あらあら。
へぇ、
そういうのは言われてるので。
あ、そうなんだ。
やっぱり高密度で、読み取りの方で結構シビアになってくるやつは。
ああ、なるほどね。密度が高いか。他にな
んかあるってことか。
うん。
うん、うん。
だからなんか。
改造はしてるけど、まだほとんど使ったことないですよ、うちも。
今ね、ちょっと不安に駆られて、2009年に、
うん、
あの焼き込んだ、CDRW。
CDRW。
うん、ですね。あの、パソコンに突っ込んでみたら一応大丈夫。
うん、
まあ、一個だけだけど。
でも、R より RW の方がいいってなんか前に。
へぇ、あ、そうなんだ。
話題やった時にしなかったっけ。
いや、忘れました。
ただの R より RW の方がいいとかって。あれ、この番組じゃなかったっけ、ね、なんかで聞いたことが
あるの、RW の方がなんか飛ぶイメージありますけどね。
あ、そう。うん、
まあ、書き込みと、いや、書き込み
消せちゃうからね。
科学的に不安定って言った方がいいような気がするんですけどね。
うん、あれ、違ったかな、うん、なんか R より W の方が。
光学円盤で強い書き込みを期待するんだと DVD ラム。
あ、ラムか。ラムがいいっつったのか。
あれはあの MO の殻の中身みたいなもんなんで。見た目は似てるけれど、書き込みの仕組み自体は全然。
でもあれ、 ドライブとかそういう企画のあれはどうなんでしょう。
DVD ラム自体は今のなんだっけ、DVD マルチって言われてるタイプのドライブならだいたい読み書きできるはず。
そうですね。
殻ついてるやつですね、うん、きついのは。
ああ、あります
ね。俺、あれいっぱい買っちゃった、昔。
あれはなかなか今売ってると。
見なくなっちゃ
った。ところも少ないし、ドライブもあんまり見ないんで。
うん、あれはなんか、しっかり守ってくれそうとか思って、いっぱい買っちゃったんだよね。
使ってはいないです。
もう今使ってない。
ああ、そうですか。
まあ、それ用の外付けのドライブとかも買ったんだけど、ドライブがおかしくなったのかな。で、ハードディスクレコーダー初めて買ったやつも、あの、殻付き対応してたので、テレビ撮るのもそれだったし、データ保存するのもそれ使ってたんだけど、どっちもドライブがダメなんで、使わなくなっちゃった。すげえ、傘高いだけで、みたいな。
はい。そうですか。
なんかね、これが、レイド組んだ時に、あ、これでしばらく、あんまり考えずに、このままいけるわって思ってたんだけど、ちょっとここに来て、この、安全神話が、僕の中で、ちょっと音を立てて、崩れかけているので、どうしようかな。そこら辺が、ネットに置いとくっていうのは、その、地理的に位置を変えるっていう意味ではさ、それこそ、海外サーバーとか言ったらさ、日本が沈没してもデータを残る。まあ、日本沈没したらお前、そのデータいるのかっていう話なんだけど、まあでも、ね、地理的に場所を変えたいとかっていうのには適してるし、
まあ、あと、その、まあそういうのサービスが消滅してしまったらどうしようもないっていうか、のはありますよね。あの、こう、大昔は AOL なんとか、なんだっけ、ダイアリーとか言ってあったんですけど、
うんうんうん、
あの僕は使ってなかったけど、あの、こう、会社そのものが変わっちゃって、完全に全部なくなりましたから。
あれ AOL ってどうなったんだっけ？
いや、もうありますよ。あの、どっか別な会社がやってるんでしょうけど。
へー。聞かなくなったね、確かにね。
そういうサービスを、まあ、ダイアリーとか、あとチャットとか、なんていうんでしょう、コミュニティ、
うんうん、
みたいなのいっぱいあったんですけど、
うん、
やっぱあっさりなくなっちゃったので、
うんうん、
もう会社が変わった時に、経営が変わった時に、
うん、
まあ、そういう恐ろしさはありますよね、うん、そういう意味では。フリッカーが100年あるかどうかとか、まあ、100年あってもしょうがないんだけど、あの、こっちの方が先にあれなんで、ね。
そうなんだよね、うん。だからどうしようかな、みたいなさ。
はい。
ちょっと、まあもう、でもとりあえず、その3テラのものに関して対応してるやつであれば、今までのやり方で、その、ハードディスク2台をどんどん入れ替えていくみたいな、ことでできるかなと思ったんだけど、そもそもね、ハードディスクのレイドでこう、ケースの中に今現在だと2014の1ペアとして認識してるじゃないですか、ケースが、うん、で新しい例えば来年2015の、2台を突っ込んで新しく2015で作り始めるでしょ、
はい、
そうすると今度2014をセットで戻してもちゃんと認識するか分かんないよって言われた。
そういうもんなんですか？
うん。あのね、要は、その運用の仕方をするにあたって、その2本抜いて、1本を単体のハードディスクとして使えるかどうかっていう確認をしたんですよ。
は
あ、でそれは2テラの時にね。
はい、
で、その時に、1台でも、その、片割れがいなくても、単体のハードディスクとして、マウントしたんですよ、そのお立ち台で。
はいはい。
だから、その2台予備ができてるっていう認識があったんだけど、だから3テラの対応の単発のケースがあれば認識するんじゃないかなとは思うんだけど、今現在それが確認できてないのと、
うん、
レイドのケースによって違うらしいんだけど、要は そのケースで作ったセットはそのケースじゃないと認識しないというか、
うん、
そのレイド、この2本がセットだよっていう認識をケースの方で持つらしい、
うん、
っていうかレイドコントローラーがそういう、認識をするコントローラーもあるらしくて、
ああそういうことか、う
ん、だからそのケースによっても違うみたいなんだけど、単発で見れないレイドコントローラーもあるらしい、
はいはい、
っていうことで、そうなるとちょっとこういうラフな扱いっていうか、
うん、
ごそっと抜いてごそっと新しいの入れればいいっていう、どんどんそれを繰り返していくんじゃなくて、レイドはずっと使い続けて、そこからその中身を単体のハードディスクにコピーして移す、
はい、
で移したやつを取っておくみたいな方がいいかもっていうのは言われた。
うん、なるほど。
結局でもさ、容量で一番安価なのって今ハードディスクだよね。
ああ、まあそうですね。容量単価で言うと。
で、今のとこ一番こう劣化しないというか、だからハードディスクもメカニカル的にこう、うん、ダメになっちゃったりするかなっていうのを考えるとちょっと怖いんだけどね、うん、なんか、うん、ほら光ディスクものってそのメディアの劣化もあるけど、そのドライブの供給が断たれるっていうね、うん、さっきの M1 の話だったけど、
そうですね、
そこら辺もあるじゃん、うん、今のところ CD とか DVD とかではいけてるけど、
うん、
まあ MD がちょっとなくなりつつあるっていうのと、うん、まあ、CD は結構長いんで、CD は大丈夫なのかなって気もするけど、
うん、
ブルーレイがいまいち広がってきてない感じとか、なんかやっぱりそのハードディスクに変わるメディアが今いいものがあんまりない感じがして、
うん、
で、お金となんか関係なければハードディスクを3台、
うん、
バックアップ取って自宅と違う物理的にどっかに保管してもらう場所を、保管しておくっていう形なのかなみたいな、今んとこなんかそんな感じしか思いつかないんだけどね、
うん、そうですね、まあ、まあウェブインターネット上がに分散させてしまうっていうのが一番なんかこうしぶとく残りそうな気はするんだけど、
うん、うん、そこが問題が、だからそのさっきも言ってたけど、アップロードする時間 と、
時間と
そのサービスの継続性とかね、
う
ん
うん、そうですね、そう言われますね。
で、小関さんはどうしてんの？
うちあんまりややこしいことはしてないですよ。外付け1台とナスがあるんで、そこに適当に手動でコピーして終わり。という割と安直な方法にしてます。
え、それは外付けとナスと別の
同期とかは特にかけてなくて、物理的に離れてるだけですね。
うんうん、え、じゃあ、一つのデータを二つに分散、同じものを二箇所に置く感じ？
はい。
うん、
基本的にミラーリングとかレイドを信用してないので、私は。うん、それだったら純粋にバックアップにしてしまおうといううちはポリシーで動かしてます。レイドって、コピーするにはいいんですけど、
うん
うん、
なんかやらかして上書きしたとか、上書き中にあのデータのムーブとかでデータぶっ壊した時に戻す手段ないんですよね。
うん、
うん、
であとはそのどっかおかしくなった時にミラーしてる先も同時におかしくなるとか、
うん、
やっぱりそれがちょっとリスクとしてあるんで、
う
ん、
ほうほう、なるほど。
それだったら時差を与えて、まあ手でコピーする方がいいかなって。実際そんなに1回の 撮影でアホみたいにこう撮ってくることってそんな年間ではないんで、
うん
うん、今のところそれで回してますね、
うん
うん、もしそれでバックアップ手段やるんだとしたら那須側にもう一段後ろにぶら下げて、
うん、
適当に動機をかけるとか、
うん、
そのくらいはしてもいいかなと思ってます
けど、うん、なるほどね、うん、なんかそのうんその自動、そっか、そこの自動レイドにして、こう、勝手に2つできてくれるっていう自動感が最初すごく良かったんだけど、
はい、
でそのいう手動の部分をどっかに作った方がいいのかなっていう気もし始めてるのかな。うん、なんかそこ
あとは、その、コピーするときに、うん自動的に2箇所にコピーするみたいな、基準を決めると、
うんうん
まあいいのかなと思いますけどね。
うん。うん、なんかね。
もしこれでバックアップ一段入れるんだとしたら、なんか、もうやっぱり物理的にもう一つディスクを置いて、もしくは、なんか違うドライブを置いて、
うん、
っていう形になるかなと思
います。うん。うん。なんかこう、いい、これで、まあ、絶対ってないんだろうけどね。
結局ね、それやり始めると本当にあのサーバーを作るかサーバーを借りるかって話、最終的にどうしてもいっちゃうんで。
やっぱそうなんだよね。
あの、市販品で、なんだ、安く買えるハードディスク箱とかって、
うん、
コントローラーとか電源とかその辺がちょっと弱い感じがするんですよね。
うんう
ん、あとはあの、国産のナスは、
うん
うん
うん、基本的になんか、これ本当に連続稼働いけるのみたいな。
あ、そうですか。
そういう、あの、冷却系とか、その電源、
うん、
電源モーター系、
うん、
そこら辺がなんか、あんまり信用を受けない作りになってるんで。
うん。
うん、
いや、まあ、確かにあの、ハード、外付けの、いわゆる外付けのハードディスクでケースも電源も一緒くたになってますよっていうやつは壊れるね。
あ、そうですか。
うん、
そう。
ハードディスク自体が結構電気食うんですよね、うん、一発。
うん。
で、大容量になるから乗っただけでそれだけ電気食うんで、この IC アダプターの方がそこまで上限いっぱいまで余裕ある容量を持ってるかっていうと、結構カツカツだったりするんですよ。
うん
うん、そうすると、そこで供給が弱まってデータの書き込みでトラブったとか、
うん、
そういう事例は割とあるんで、まあ、あんまりっていう。
うんうん、なんか、
ね、
最初の頃って、あの、たぶん500ギガぐらいの時代かな。500ギガとか、500ギガから1テラぐらいの間の頃の時代って、ケースに入っててコンセントさせばいいっていうようなやつを結構買ったんですよね。3台4台ぐらい買って、それが端からどんどん壊れていって、そもそもそのケースに入ってるやつで AC アダプターだったりとかがゴロゴロになっちゃうから、最初はその壊れる云々じゃなくて、その場所が邪魔くさいなっていうので、単純にそのレイドじゃなくて、裸のハードディスクを4台入れて、4台のハードディスクとしてマウントさせる。ただ入れ物としてのハードディスクケースを買って、それから、要は裸のハードディスクしか買わないようになったんですよ。うん、で、そっからは壊れてないんだけど、
はあ、
その外付けで全部もうコンセントさせばいいですよパターンは全部壊れました。500ギガ、1テラ。2テラの時にはもう内蔵しか買わなくなったからあれだけど。でもその内蔵で買ったやつは1台も壊れたことないんだよね。
うん。
内蔵で買ったやつで今、まあでも一番古いのはさすがに最近見てないけど。でも3台目、4台目ぐらいは未だにマウントしたりしますが、そこら辺は壊れないんだけど、ケースに入ってるやつは壊れちゃうな。あれ、バラして中身だけ使えるかなと思って一回やったんだけど、ダメだったんだよね。だからもう、ディスク自体がおかしいのか、よくわかんないんだけど。 もうあのケースに入ったやつは絶対買わねえとか。
ああそうですか。
もうあの
そういうもんなんだ。
と思い、え、うん、だそういうの使ってます？
まあ、あ、まあ、まあよく普通に、売っているあれですね、ハード外付けハードディスク。
コンセントと USB させば使えるよってやつ。
ああね、電源が別のやつですね。
電、
あ、あの電源アダプターは外にあって、AC、あ、まあコンセントつながってる。
うん、AC、要は AC アダプターの箱がつくだけでしょ。
うん、まあそうですね。内蔵ではないやつ。
うん、壊れないですか？
もう今のところ大丈夫ですね。っていうか、まあそんなに、一番古いやつ、あ、でも使ってるのはなんか 30GB とかいうすごい古いやつ。ああ、
そんな時代ので動いてんだ。
動いてますね。まあさすがにそれ仕事には使ってなくて息子にあげちゃったんですけど。
うんうんうん。
うん。そう、今はなき。今はなきっていうか、今全然もうそこ作ってないけど、どこだっけ。IO データじゃないし、なんかどっかハードディスクやめちゃったところがあって。
ほう。
うん、そういうメーカーで、そこのやつ使ってますけど、うん、あるんですけど、
うん、
未だに。
動いてんの？
もう、ファイアワイヤーの400かなが使える
んです、うん。うんうん。
うん、なんだかんだ言って使えてますね。
へ
え。まあ、そんなに、こう、ハードな使い方になってないんだと思うんですけど、
うん、
僕の場合は。
うん、なんかね。うん、外付けのディスクはもう俺は買わないと思って、
はい、
ことごと 3台か4台、
うん、
壊れたのでちょっと。
ああそうですか。いやうちなんか結局ずっとらしいばっかりなんですけど。
ああ、うん、そうか、うん、
そのね、
あ、でも俺いろいろだな。 IO もあったし、ああらしいもでもあったんじゃないかな。らしいもあるわ。
らしいも人によってはすぐ壊れるから嫌だとか言う人いるんですけど、 うちの場合は結構長持ちしてますかね。
IO、らしい、バッファロー、それぞれメーカー違うけど全滅だったのかな。ああ、うん、まあそんな感じ、うん、
中身のメーカー、結局中身の問題なんじゃないですかね。
ああまあね、それもあるかもしれないですね、うん、それをちゃんと確認しといた方がいいのかな。
うんうん、うん、なんか中古で買った iMac じゃないや、なんだっけ、Mac mini のに入っていたハードディスクはすぐ壊れましたからね、一回。
あ
まあ中古だからあれだけど、うん、いやなんか東芝だったんですけど、
うん、
いや東芝安いけどダメだよとかいう話をいっぱい聞かされました。
東芝のハードディスクなんてあんの？
東芝で、東芝だったかな、
うん、私そんなに外したことない。
東芝じゃない、日立だったかな。
あ、日立はあるね。
日立か、うん。こう、入れ替えるのに自分でね、注文したんですけど、うん、注文しようと思って、
うん、
なんだかんだ言って一番安いの同じやつだったんですよ。同じやつ買いたくないなと思ったんだけど、
うん、
一番安いからそれにしちゃったんですけど。なんか、こう、評価とか、まあ、コメント書いてあるじゃないですか。
うん、
なんかみんなこれだけは嫌だ、みたいなこと書いてあったんです
けど。世代とかによって、その辺は当たり外れは、メーカーによっては、
あるんですよね。
このメーカーはこの時期のはいいけど、この時期アウトみたいな感じでやっぱりあります。
あ、なんかワインみたいな話です。当たりとか外れ。
CG とかなんかね、結構、大々的に一回トラブって、一時 CG とか
ね。でもね、私、そのトラブった CG と何発か使ってたんだけど、結局、問題は起こんなかったですね。むしろ CG と置かなかったのは 2.5 インチのやつで、
うん、
あれ他のやつより発熱量多いせいか、死ぬのが早かった。
うん、
2台、ノートと Mac mini 2台ぐらい使ってて、両方ともお亡くなりになったから。今の世代は多分マシになってると思うんですけど、うん、時アホみたいに熱いロットがあって、
うん、
は
あ、あれはあかんかったですね。
なんかシーゲートなんかあの時は潰れちゃうんじゃないかなっていうぐらいなんかいろいろバッシングされてて、
うん、
どうなんだろうと思ってたんだけど、一時シーゲートを狙って買ってた時期があって、だから俺も入ってたのかもしれないんだけどな。でも今のところ、
うん、うちなんだかんだでずっと使ってますよ。
今俺、うん、ウエスタンデジタルに変えちゃった。
望む仕様のやつはそれしかないので、うん、っていう理由で。
そう、ウエスタンデジタルのハードディスクも2種類あるの知らなくてさ、最近知ったんだけど、
レッド。今3種類ありますよ。
レッドとグリーンと何があるの？
ブラック。うん、レッド、グリーン、ブラック、ブルーまであるか。
4種類あるんだ。
4系統あるはずですね。トータル。
レッドとグリーン、レッドが、早いんだっけ？
一応、ちょっと高信頼。
あ、信頼が高いのがレッドか。
で、緑が消費、低消費電力でちょい、なやつ。で、ブルーが標準品で、ブラックが高速版。
あ、こう、あ、そうなんだ。
だったはずですね。今もそのラインだったかどうかわかんないけど。レッドは最近出てきて、
うん、
サーバー用とか、ナス用に向いてますって言って売ってます。
ああ、じゃあレッドを買えばよかったんだよな。俺グリーン買っちゃったんだよな。
グリーン一番安くて。
あ、そうそうそう、はい、安かったんだと思う、確かに。グリーンを買っちゃったよ。レッドを買っときゃよかった。
もうそれ、値段と信頼性がちゃんとこう、ね、対応してくれればありがたいです
けど、うん、でも今明確に安いラインっていうのは回転数がちょい抑え気味なやつとか、
うん、
そういうので比較変わってるはずなんで、うん、信頼性そのものっていうよりは熱とかあの速さとかそっちの方に差が出ると思います
ね。あんまり高速とか言って高くてもその高速であるがゆえに寿命が短いかもしれないとかそういうこともある。
どうだろうなぁ。あとはまあもう。
でもグリーンとレッドで。
選別品で高いとかありますしね、
うん。グリーンとレッドでは多分速さもあれも一緒だけど、そこの信頼性云々で値段が違ったはず。スペック的なもところでは一緒だったと思う。
まあ業者さんに言わせると、ATA、
うん、
いわゆるシリアル ATA とかパラレルの ATA とか、ああいうので繋いでるハードディスクはみんな平等にすぐぶっ壊れるって言いますね。
あ、そうっすか。え、
何で繋いだのがいいの？
スカジに変えとか。
あ、そう。
スカジ？
あ、そう。
それこそサーバー屋さんとかそういう方面ですよ。
ああ、なるほど。
今だとなんだっけ、うん、SS って言うんでしたっけ。スカジの上位規格のやつ。
あ
そっちの方の、うん、の方が。
うん。
そっちの方は一応信頼性ある程度読み込、折り込んで設計してるんで、値段も数倍します。
ああ。なんかね、結局、まあ今、何がベストなのかちょっとよくわかんないですけど。
もう安く上げようとしたらもう安いハードディスクを潰して、
うん、
どんどん、ね、コピーしていくっていう、
うん、
そこにつけると思う。
そこにつけ、まあそうですね。そっか、まあダメになる前に変えましょうっていう。
うん、そうですね。いや、でも光のメディアに一回チェックした方がいいと思うけどね。
うん、ハンスさんのその年末に交換っていうのはアプローチとしてはすごく正しいと思うんですよね。
うん。
ほう。
だいたい1年に1回ぐらい
は、ね、ああ、そっかそっか。
総特化する。
そうそう。っていうか、時期的にさ、変な時期にやって、今回みたいなことになったら、えらいことになるじゃん。
あ、そうですね。
これ、多分、うん、やってる途中で、明日撮影だから寝なきゃとか、途中でやめてたら、多分、もう一個の生きてたデータがどうなってたか、みたいな。でもさ、これ、ハードディスクの容量が大きくなってるからさ、
うん、
なんかデータ丸1年分の撮影データとかじゃない怖いよね1年何もしてなかったことになっちゃうんだこれとか思ってたらすげえドキドキしてきてもうちょっと冷や汗な、年の始まりでございましたが、
はい、
あ、じゃあ年末だこれ
年末、はい、
まあとりあえず無事2014年のセットは稼働し始めたので、なんとか ってますが、レイドのケース使われてる方とかね、この3テラにこう最近ディスクを変えたとかいう方、ちょっとご注意してください。みんな知ってんのかな。この2テラと3テラのこの深い溝を知らなかったな、ね、で今さっき話で出てきたスカジとシリアル ATA の時もやっぱちょっとあったんですよね、
うん、あったんだ。
あのいや、このこういう認識するしないじゃなくて、物理的にケースに、う
ん、ああ、
スカジさっき言ってた4台入るケースもやっぱ1万円近かったのかな当時、
うん、
で買って、ハードディスク2台だけ入れてたんですよ。で、うん、足んなくなったらどの中身だけ買えばいいか、少し安く増やせるなっていう頭でいたんだけど、時代がそのスカジからシリアル ATA に変わってしまいさあそろそろ買わなきゃってなった時にスカジがないとかね、
うん、
容量的にちっちゃいやつはスカジ若干残ってたんだけど、あの今時の一番あの容量単価の安い2テラぐらいの時代だったかな、スカジのやつがないみたいな時があって、うん、でシリアル ATA の複数台入るケースを買わなきゃいけないみたいな、
うん、
そんな溝はあったんだけど、2テラ3テラのこの溝は知らなかったので、ご存じない方は気をつけてくださいということでございました。このデータ保存、ま、年々によってあると思うので、また
はい
ちょっと時間が空いたら話題にするかもしれませんが、 今現時点ではあんまりいい回が僕の中には見つかっていません。皆さんはどうされてるんでしょうか。こんな風にしてますみたいな、ぜひメールの方をお送りください。メールの方は snowps@p-scramble.jp snowps でございます。ということでちょっと長くなりましたが、
はい、
スノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。